久々にスクリーンでご覧になられて、いかがでしたか？
はい、あのね、見るたびにこう新しく気がつくというか、前も見てて、まあ、このこと見ようとしてたなっていうようなこともあって、あの、ま、もっともっと見たいですね。はい。はい、
最初にそれで、あの、渡辺さんとチベットの関係といいますか、はいはい、そのあたりからお話しいただけないでしょうか。
はい、私はね、こんなちっちゃい時からチベットというあだ名だったんです。それはね、あの、チベットがどういうところか全然知らなかったし、あの、あれなんですけれど、あの、周りの大人たちの話の中で、私はあの、1945年の1月に満州のハルピンで生まれてるんですけれど、引き上げてきた大人たち の、 あの昔話というか満州時代の話の中で、蒙古、チベット、馬族っていう3つの言葉がどういう、あの、3つ並んで出てきたんじゃないんですけれど、話の中でその3つの単語がね、ものすごく頭に残ってたんです。で、チベットに行きたい、馬族になりたい、蒙古に行きたい、ちっちゃい時から言ってたんで、それでチベットでした。はい。で、チベットがどういうところか言ってた大人たちも知らなかったと思うんですけどね、その頃チベットの情報全くない状況でしたし、で、80年代になって、NHK で、あの、カイラスに取材した番組ができたんですね。で、それで私は初めて、あの、チベットの風景を、あの、カラーで見て、チベットってこういうところなんだって分かって、そして、あの、その前、中学高校時代から、あの、もっと前にチベットに入った探検家の話とかは読んでたんですが、80年代の終わり頃、87年にそれまで勤めてた仕事を辞めて、翌日にチベットに行きました。はい、それから通い続けています。
あの、それまでこう憧れ続けてきたチベットへ実際に行かれてみて、チベットのどんなところがこんなに自分を引きつけるんだろうっていうような、そんなご感想をお持ちになられました。はい、
その初めてのチベット行は、高野山のお坊さんたちとご一緒に、チベットの仏教寺院を訪ねるというツアーだったんですよ。でも、あの、行ってみて、私は、あの、仏教には全然興味ないみたい、お寺は好きじゃないみたい。でも、チベットの人たちと、まあ、あの、お寺にお参りに来たチベット人たちと門前とおしゃべりしたり、それからちょうど、あの、畑仕事が始まる時期でしたから、チベット人たちが畑仕事するのを一緒に手伝ったりして、チベット人というとなんでこんなに気持ちがいいんだろう、まだ、あの、言葉も勉強してない時期だったんですけれど、で、チベット人と一緒にいるとこんなに気持ちがいいわけを知りたいと思って通い続けてるんです。そうですね、最初の頃は数えてたんですけど、もう数えるのやめて毎年行ってますし、1年に2回3回行ってる時もあったんで、数えています、はい。
あの、でもそれだけそのチベット、よく、あの、チベット人の方、あの、日本にいらっしゃるチベット人の方が、自分たちより一恵さんの方がよっぽどチベットの良いところを知っているっておっしゃるぐらいに、あの、本当に隅々までご存知なんですけれども、そんな一恵さんから見て、この映画っていうのは最初ご覧になった時はどんな風に映ったんでしょうか？
あのね、ここにチベットにいらしたことある方いらっしゃいますか？多分、あの、何年頃いらしたか分かりませんが、多分、あの、この映画で出ているチベットの風景っていうのは2000年以前のチベットの様子、あの、映画撮ったのはもっと2年ぐらい前だと思うんですけれど、2000年以前のチベットの風景というか様子、情景がものすごく出ているっていう感じです。多分、あの、この監督もとてもチベットの、あの、深いところに なんて言うんでしょう、心惹かれて作られた映画じゃないかなと思うんですけれど、例えばね、写真を撮るとき、皆さんも写真どこか観光地に行って写真を撮るときに、あ、ここに電線がなければいいのになと思って電線がない写真をね撮るとか、そういうことはありますでしょ。でこの映画はその電線がないところを映し出した映画っていう感じで、多分監督も本来のチベットの荒まおしき姿をこういう形で見せてくれたんじゃないかなっていう気がして、そういう思いで私はもう何度でも見たい映画です。
確かに映画というのはやっぱりその今の現実を映して問題を提起するとか、いろいろなタイプの映画があると思いますけど、おそらく、まあ、これパンフレットに監督が制作ノートでも書いてるんですけど、やっぱり自分がすごくチベットの文化に憧れていて、でそれを表したくて撮ったということなので、例えばおそらく今で言えばもっとその道の横に、まあ、お店があったり、中国の方がやっているコンビニみたいなのが、はい、そういうような便利なお店もあったりするような、そういうところをあえてやっぱりこうカメラのアングルからこう外して、
そうですね、はい、そう思います。でしかも、もう本当に細かくチベット人たちの生活をねよく映してらっしゃるんですよね。で例えば巡礼途中のテントの中でこう洋服がちょっとほころびて直したりしてる場面ありますでしょ。そうするとね、多分ね、私たち日本人は、物を縫うときに布をこう横に持ってこういうふうに縫っていきますよね。彼らは違うんです。こう持ってこっちからこう縫ってくるのね。で、これはね、多分そういう意味かどうか分かりませんけど、チベット人たちってみんなそう縫うのね。で多分針の先も人には向けないと、そういうようなまあこじつけかもしれませんけれど、そういうものが彼らの中には本当にあるんだろうなっていうふうに思います。そういう細かいことをとってもよく捉えてらっしゃる。
チベットの方が最初これを見ていただいたときに、はい、なんか自分たちチベット人にごく当たり前 その朝起きてお祈りして、そのごく当たり前のことをなんでこんなに丁寧に撮ってるんだろうっておっしゃってましたけど、やっぱりそれは外国人というか外の目だからこそ、そのああここが素晴らしいなと思うところがなんか監督にはよく見えているのかなと
思います。全くその通りだと思います。多分チベット人が撮ったらこういう映画にはならないだろうと思うんですよね。もう本当にごくごくチベット人の日常が出ていて、よくテレビの番組なんかでね、チベット取材した番組だと五体投地っていうとさもさも苦行でものすごく大変なことで、もうそれをもう一心不乱に一生懸命やってるっていうような報道の仕方しますけど、ご覧になるとお分かりのようにものすごく危機としても本当に楽しそうにやってるんですよね。そういうこう様子もすごく出てたし、本当に映画いい映画だったなと思います。
まず、これを、なんでしょう、チラシとか、予告編の中には出してはいるんですけれども、この映画はドキュメンタリーではなくてフィクション、劇映画なんですね。一見するとその、俳優さんではないのでドキュメンタリーなのかなって思われてしまうんですけど、実はその監督が考えた大きなこう流れというか、そのシノプシスというのあらましがあって、でそれに沿ってこう実際の、まあ、実際の村人ではあるんですね。ですのでこのご家族は本当にご家族 で妊婦さんは本当に子供を産んだりはしてるんですけれど、でもフィクションである。
そうですね、
はい、でだからこそなんかそのチベットの良さっていうか、そういうのがまたうまくいろいろこうエピソードとして入っているような。
いや、そうですね、本当そうですね。例えば車がぶつかってトラクターが壊れてって、ああいうのもね、もちろんこれフィクションですからね、あれですけれど、皆さんそう聞いてもやっぱり嘘だったんだって思われるかもしれませんけれど、 実際にああなんですよね、彼らって
怒らないんです
。そうなんですよ、本当にそうなんですよ。
あれどうしても日本人だとね、ここでちょっと電話番号ぐらい控えたらあなた請求しようとか思っちゃうんですよね。
だから多分ね、実際にああいう場面があったら、あのもう随分すんなり、あのすぐ行き過ぎちゃいましたけどね、そうじゃなくて、もうちょっとやっぱりいろんな交渉はあると思うんですけれど、そこに病人がいるとなったら、あのもうそんなことより何より早く一緒に連れてってやれっていう、それがチベット人なんですよね。
最初にその一恵さんは最初行かれた時にはやっぱりお寺やそういうのはあまり関心がないっておっしゃってられましたけど、やっぱり何回でも何回も行っているうちに、その彼らの生活の中にあるその信仰とか、それが先ほどの布の縫い方一つにも、まあおそらくそういうものが出てるのかなと思うんですが、
いや本当そう思います。だから私も最初はあのお寺に行ってもあんまり興味なかったんですけれど、やっぱりチベット人たちと触れ合って、あの彼らの魅力に触れるたびに、これは仏教のこと、チベット仏教のことを知らなければ、あの彼らの本当のことは分かんないだろうなと思って、あのお寺にも、あの最初の頃はね、お寺パスなんて言ってましたが、あの行く先々のお寺は全部訪ねたり、それからあの、映画の中で出てきた書館なんかもね、何度も行きましたし、 あそこの五体土地で回ったりもしましたし、すごくありますね、そういうことで。あのチベット人たちのことを考えるときに、他にもいろいろ、あのいろんな世界の中にいろんな宗教があって、いろいろな信仰の生活ってありますけれど、チベット人たちの暮らしぶりを見てると、この人たちは生きるために宗教にすがるんではなくて、祈るために生きてるんだなっていうような、あのちょっと私たちの思う宗教と違うな、信仰心と土台というか感覚が違うなという気がしました。
まあチベット仏教の中でも、その私がとても印象に残る、その一切修行っていうか、はい、生きとし生けるものの全てのために、でその祈りもなんかそのために祈るっていうことで、まあ、どうしても日本人だとあの神社行ったりお寺行ったりして自分のために手を合わせてしまっていいことがありますようにとか言ってしまうんですけど、それがその生きとし生けるもの、で、まあ、ちょっとあの残念ながらその字幕の都合でそれをあの長い文字で表現できないので、それを映画の字幕では他者っていうふうにしてしまってるんですけど、実際にはその生きとし生けるものを全てのために祈るんだよっていう、あれがなんかあのね、虫が前を通っても、
そうなんですね、
それを待つとか、あのいろんなことに反映されてます
よね。そうですね。で、お寺なんかに行ってね、こうお参りしてるでしょ、と隣にこう足が悪いこう おばあさんが来て祈ったりしてるんですね。でどういうことを祈ってるかっていうと、こう私のような足の痛みが他の誰にもあの生じませんように、から私の将来にも、私の子供や孫たちの将来にもこういう痛みがありませんようにというような、そういう祈り方をするんですよね。だから私のこの病気が痛みが治りますようにではなくて、この痛みが他の誰にも生じませんようにっていうのはすごいなと思うんですけどね。
それはなんか本当生活の隅々に徹底しているっていうところが本当にすごいなと思うんですよね。あの先日ちょっとあのイベントがありまして、あの写真集食堂めぐだはっていうところで、あの一恵さんに来ていただいてお話ししてもらう会があったんですが、その中でもなんかちょっと出てきた、あの熱湯をね、あのお台所
で
も熱いお湯をそのまま流したり絶対にしないって言ってましたよね。それがそこにいる
生き
物が死んじゃ
う。そうなんです。あの我が家に2年半ほどチベット人がいて一緒に暮らしてたことがあるんですけど、彼が料理してくれるのを、あのまず私がやってみせるから、あの日本での料理はこんな風にやってって言って、 ホウレンソウかなんか湯がいてお湯ザッとザルに開けたらもうすごい勢いで怒られました
お湯を流してしまうとそこにもし何か生き物がいた時に熱湯で死んでしまうからちゃんと水を一緒に流しながらなあの死なないように水を流す。
そうなんです。はい、
だからこそああやってご体統治の時でも前をこうアリだかなんかがこう通るのを、まあ、ちょっと虫がいるからですけど、まず、
そうなんですよね。
あれが決して大げさではなくて皆さん本当にそうやられてるんです
。本当そうなんですよ。だから今言ったチベット人のうちにいた時にね、一緒にお使いに行って突然車道に飛び出したのでびっくりしたらそこにミミズが張ってて、舗装道路にそのミミズを捕まえてこっちのお家の池の中に逃がしてあげるのに突然車道に飛び出したね。もう本当にそんなです。
なんかそういうふうに生きてることが彼らはすごく心地いいというか、なんかそれがこう私たちにも伝わってきて、おそらくこれ映画ご覧になった人も なんか気持ちが良くなったっていう感じがするんじゃないかと思うんですよね。なんか今どうしてもこう社会がせせこましかった、とても悲しい事件やいろんな、ね、憎しみをあの連鎖していくことが多いので、そういう中でこういうのを見ると本当に心が安らかになる。
本当そうですね。そしてあのこの映画ではラサに着いてからもあの1日か2日で帰らずに行ったみたいに見えてますけど、あのこれは撮影の都合上でそうなってますけれど、あのマンガのあの村からラサまでと同じぐらいの距離がありますから、あのもし帰らずに行こうと思ってらっしゃる方そのつもりでいてくださいラサからすぐ2日で行けると思われてください。
あの監督もすごく正直にそれは白状してまして、あのパンフレットにあのその制作ノートってあるんですけど、そこに あまりにもそのラサまでの道のりをきっちり取ってしまって、しかもあの全く休まずに全部答え通していって言って、でしかも大事なところはあここはもう一回上から撮りたいからもう一回やってなんてやってるうちにラサまでで7ヶ月も撮ってしまったので、それでああそのあと帰らすまで時間が足らないっていうことで。どうしてもは
し
ょってしまいましたっていう
ふう
に言ってました
そしてあのご覧になった方は気がついたかもしれませんが、あの途中でトラクターが壊れて押していくでしょ。あの時に最初は男たちが押して引っ張って、女たちが五体投地で行きますけれど、あのその台車を置いた場所から男たちはまた戻ってここを五体統治するんですよ。みんなあのそういうやり方で、五体統治というのはやっていきますね。
なぜあんな風にできるんだろうって思わず考えてしまうんですけど、なんかそれどこに答えがあるのかわからないんですが、なんか一員さんの目から見てなぜ彼らはやって生きられるんだろう、あんな風に毎日暮らせるんだろうと何か思うところはございますか。
あの彼らは人として生まれてきたことが大きな喜びなんですよね。もちろんあの人として生まれてきたから、そこにはあの死の苦しみや病の苦しみや老いていく苦しみやいろいろありますけれど、でもやっぱり人として生まれてくることができたっていうことが大きな喜びで、でロバを連れた巡礼がいましたでしょ。であれがすごくやっぱり面白いなと思ったんですけど、チベット人たちはやっぱりあの生まれ変わったら人間になりたいんですよね。 できればロバにはなりたくないんです。他のものな他の動物ならともかくロバは嫌なんですね。だからあのこう耳にピアスの穴がないと、私も生き始めた頃なかったんですけど、ちっちゃな子になんで耳に穴開けてないの、ピアスの穴がないのって言うから、うーんなんとなくなんて言ってたら、そういう人はロバになるんだよとかね、耳に穴が開いてないとロバになるよとか言ってで彼らはあの巡礼の夫婦はそのロバのためにあのあんな風にね、奥さんが匂い引いてロバに引かせない笑っちゃうんですけど、 というのはやっぱりもしかしたらこのロバはロバになる前は自分のお母さんだったかもしれないとかね、そういう感じなんですよ。だから今人間であるということがとても彼らにとっては喜びで、なぜそうかっていうと仏教に仏教の信仰に目覚めて、そのお祈りができるし勉強ができるしという、そのことが大きな喜びなんですよね。
そう考えてみると、その輪廻転生っていうの考え方って素晴らしい考え方ですね。
はいはい、
私もちょっとこの映画を見た時に、その輪廻転生ということで、なんかホタラカレッジさんっていうチベット仏教 の、 普及をやってらっしゃるところの本を読んだら、その一般 の、 方の質問で、チベット僧侶への質問なんですけど、どうしても仏教を勉強していても毎日怒りたくなってしまう、嫌な人を見るとすぐ怒りたくなっちゃう、勉強しても勉強してもそうなっちゃうんですけど、どうしたらいいでしょうって言ったら、チベットのお坊さんが根性だけで考えるのをやめなさい、で来世もあるし、その次もあるし、いつかあなたが悟れる日が来るかもしれないっていう答えで、すごいなと思って、
本当ですよね、
なんか気持ちも楽になるというか、本当にこう人間を追い詰めることがなく、それからその感謝の気持ちとか、なんかこういうことがもっと広まってくれる。
本当ですね、そうですね。だから彼らの暮らしぶり見てると、例えば巡礼の時もそうですけれど、映画の中のね、ワンルーカの足を落石で怪我しちゃって、そうすると治るまでここにいようよっていうし、それからラウーの綺麗なところなんですよ、ほらちょっとエバッタというか態度が大きい村長さんがね、うちに泊まれるって言った、あの辺りってものすごく綺麗なところなんですけど、あそこでやっぱり本当は明日で出かけようと思ってたけど、あのうちに厄介になったら、じゃあ畑仕事手伝っていくとかね、そういうふうにもう明日こうやるからこう、明日こうだからこうじゃなくて、その時その時の流れで何て言うんでしょう、ゆっくりゆっくりやっていけばいいじゃないかっていうようなね、そういうところもすごくやっぱり見て幸せになるっていうのは、そういうようなところもあるかしらなと思うんですけどね。
チベット映画というと、これまで日本では多くがやっぱりチベット問題というか、中国とチベットの問題を扱った映画が多かったんですけど、もちろんその政治を語ることもすごく大事なんですが、こうしたそのチベットの人たちの生き方とか暮らし方、そういうものが出ている映画っていうのもね、またこれからも私たちに届けられればいいなと思います。
本当ですね。
実は来年ですね、弊社でまたチベット映画を公開することになりまして、来年の4月下旬になるかと思うんですが、今度はチベット人の監督でソン・タルジャという名前の監督の、昨年東京国際映画祭で出た川というタイトルの映画をですね、来年公開することになりましたので、また今日聞いてくださった方はぜひ来年のチベットの映画をご覧になってください。
川は三本川ではなくて三水の川です。素晴らしい映画です。もうぜひ見てください。
それではちょっと残念なんですけれども、時間になりましたので、今日はご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。